このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
山口誠二です。今回は第195回、
はい、
放送開始は2024年の5月の11日です。
511、あ、今日から中川圭子さんのパーセントが始まりますよ。土曜ドラマパーセント、視覚障害のね、中川圭子さん俳優で NHK の連ドラに出るよっていうやつ、今日からだ ね、
そうですね、
はい、皆さん見なくちゃ、
うん、はい、
というわけで
先週に引き続き、
はい、今週も、
はい、パラ柔道の日本代表でした
松本義和選手に選手着でね、もう柔道の他に何やってんのっていう話も含めね、この後聞いていただこうと思います。はい、はい、先週に引き続き松本義和さんに来ていただいてますが、
はい、
続きですね。先週までは、柔道を始めたきっかけとかね、話していただいたんですけど、ついにパラリンピック東京に来ましたね。
はい、うん、はい、それでね、東京を目指しました、うん、まあ、実際東京出ることができました、
うん、
僕はもう、
何大会ぶりだ。
そう、アテネ出てから16年ぶり、4大会ぶり。
4大会言ったらね、そんな重みは感じないかもしれない。16年だからね。
16年、はい、でね、はい、よくね、東京って、東京は僕出た時に、
うん、
地元やから帰ってきたとかよく言われたんですけれど、そうじゃなくて、もうずっとチャレンジしてたんですね。
うん、
で、まあまあ、負けて、負けて出れなかっただけで。
うん、
で、3回目見たび出たいっていう時に、
うん、
その子供のために出たいって言いましたけれど、
う
ん、実際東京出れた時は最初の子供が生まれました。その2年後に2人目生まれました、
うん、
その子らがもう高校2年生中学3年生になってて、
うん、
じゃあそれを東京を目指すにあたって、今度は子供たちに僕の姿を見てほしい、
うん、
その試合言うよりも、
うん、
まあ、そのパラリンピック出場を目指して日頃普段、ね、
うん、
練習やそういうことをやってる、ね、僕の、まあ、後ろ姿言うんかな、
そう、ね、そう、ずっとお父さんそういうところ柔道練習してるけど、
ね、うん、やっぱり見えないがゆえに子供たちが小さい時、例えば普通のお父さんが下の男の子やったらこうキャッチボールするとか、
うんうん、
ね、例えば車運転してドライブ行くとか、
うん、
ね、そんなことを僕できなかった。
でも、もうあとマラソン友達とかね、
まあ、そういうのもありますけれど、
あとでゆっくり聞こう、
まあ、うん、だからそういうことで東京目指しました、
うん、
まあ、東京出れました、
うん、
まあ、試合は、負けてしまったんですけれど、まあ、それはそれでいいとして、ほんで、東京出た時が実際も僕59歳、もうええ加減な年、ええ加減な年で、で、
うん、
もう、はい、やめ、ここでもまたやめるつもりやった、
うん、
もうやめるはずやったんです、
うん、
でね、
まあ、その時でも59歳で松本選手っていうね、はい、結構よく取り上げられてたけども、はいはい、
そうなんです。
うん、
ほんでね、もうやめるつもりやったんですけれど、実際ね、僕らの視覚障害者柔道いうのは、例えばパラリンピックで他の、例えば陸上とか水泳とかやったら、
はい、
視力の程度によって3つのクラスに分かれてるんです。
ロービジョンとか全盲とかね、
全盲とか、うん、まあ簡単に言うと全盲、口角、弱視みたいな感じで、
うんうん
うん、ね、でもそれによって金銀銅ってあるんですね、
うん、
だから簡単に言うと視覚障害者だけでも金メダルは3つある、
うんうん、
陸上とか水泳とかやった、はい、でも柔道はそれがないんですよ。
クラスだけなんだ。
体重別だけで、
うん、
弱視も全盲も一緒にする、
弱視の人アイマスクするの、う
ん、そんなありませんありません何にも
なんかあれやなみたいな感じな
ん
ね。
だから単純にほんまに単純に全盲の人間はやっぱりハンディが大きいです、
うん
ね、でもそこしか大会がないから僕らは何も感じずに感じずに言うかもうそれしかないのでやってきました、
うんうん
ね、で実際その北京ロンドンリオで僕は決勝で負けましたけれど、うん、そういうのも若い弱視のものに代表も持っていかれました、
うん、
でもそれも仕方がないこと、
うん、
で東京で僕は辞めるつもりやったのに東京の時に大きなニュースが入ってきて、
うん、
何やというと次のパリパラリンピックから全盲と弱視が分かれるようになったんです、
はい、
柔道で、
ね、やっぱりちょっと違うやろっていうのができたんですね。
そうそうそう、ま、前からもねそうも何度も問題になってたんですけれどついに分かれるようになったんです。そしたら僕東京の時は負けましたけれど、
うん、
全盲の中だけやったらまだいける、
トップいけのちゃうか、
そう出場だけじゃなくてまたメダルにも手が届く、
うん、
と僕自身も思いましたし周りの人間もみんなそう思ったんで、
うん、
こんな環境になったらやらざるを得ないでしょうって
応援してくれる人も多いしね、
うん、ほんで頑張ってましたやってました、今から言うたら去年一昨年の12月、今からもう1年半ぐらい前の12月、東京でね東京オープンという、まあ、ちょっとちっちゃな大会なんですけれど、はい、東京オープンという国際大会がありました、はい、その時はその新しくなった全盲の部で僕は優勝したんです、
はい、
でまだこれね今までもう国際大会とかもう何べんも何べんも20回ぐらい行ったりしてます、パラリンピックも含めて、
うんうん、
ね、こ国内では優勝したことありますけど世界大会で僕優勝したなかったんです今まで。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、そっか、
ほんだね、この年だから一昨年のやから60歳ですかね、
うん、
にしてね金メダル取れた、
う
ん、
あ、
なんだもうパリ絶対行けるでしょ
う
の
うーん
どこでした
が
ががが次ね年越えて去年の今頃いうか去年の1月本当に年越えて急に不整脈
あら
動けなくなったんです。要は
結構手術
心房細動いう、まあ、病気なん で、はいはいはい、でカテーテルなんですけど2回手術して、
うん、
で、まあ、薬を半年間飲んでくれ言われて、
うん、
でそれ飲んでる間あんまり練習できなくて、
うん、
ほんなら去年の6月いっぱいぐらいまでで、まあ、心臓は完治したんですけれど、
うん、
そっからで、ね、もう次柔道やってもこうやっぱり年のせいですかねパワーが出ないんですよ。
やっぱり練習し続けてること、
うん、はい、もう練習はそれでもやってたんですけどね、うん、でもやっぱり最後の最後まで追い込むことができなかった、
うん、
半年もそれが続くと、
うん、
で次去年です8月に、うんIBSA いうてイギリスの大会があって、うんうん、で次また9月にアゼルバイジャンで試合があって、うん、で次10月に、中国の杭州でアジア大会がありました、
うん、
で今度12月にとまた東京で国際大会4大会連続あったんですね、うん、毎月のように、
うん、
それがもう、ね、勝てないんですよ、
うん、あ、ね、感覚戻らなかった、
うん、でパリ出るためにポイントを貯めていってその上位ポイントの多いもんからパリ大会出場、うん、東京で最後12月で東京で負けた段階でも次の大会出ても僕はもう
ポイントが足りない
足りないそう、パリ出場のための優勝してもポイントがもう足りないいうところでもうパリは断念、
うん、
でもこの年です、
うん、
だからもう事実上引退
うん、
っていうことになってしまったんです。
なるほどね。
ね。だからまあ、
うん、膝もどうなんですか。
そうなんだ。ほんで、うん、これもその去年のその世界大会とか行ってる間に膝がねまた脱臼したりしてね、もともと悪いんですけれど、
うん、
最後脱臼とかして、ほんで練習してて練習もできないし、
うん、
で試合にあの最後の試合なんかも出ても柔道できる体じゃなかったんですね。
うん、
でももうその試合入ってるから出なあかん。
うん、まあ、ポイントね集めないと、
うん。 だからもう出るだけは出ましたけれど、もう実際も全然あかんいうことで、だからもう仕方がないんですけれ ど、
なるほど、
だからもうまあ引退ですね。でよくここでもよくね、だから引退です、まあなんていうかな、こう、うん、やりきったからええやろとか言われるんですけれど、
自分の中ではやりきってないの、そうそうそう、
自分の中ではなんかもやもやもやもや、もや正直言うて、多分今年8月のパリパラリンピックが終わってしまうまでは、このモヤモヤ感は多分取れないやろうなと思ったりしてます。
あ、なんだ、まあそうは言ってもこうね、柔道こう、あ、じゃあまっちゃんは、まあ、仕事をしながら柔道だけで来たんかと思ってる方も多いかもしれへんけど、いろいろやってるよね、スポーツは、うん、
はい、スポーツだけじゃなくてね、その、うん、先ほど言いました、最初二十歳で全盲になった時に何でも挑戦、うん、何でもやったのいう気があったんで、
うんうんうん、
だから僕がやりたいと思うことは何でもやろうとしてね、
例えば1個目、まあ、
例えば、うん、もう盲学校に行ってる時に僕は柔道部に入ってましたけれど、うん、その他のクラブ、うん、全部季節部員というで試合前になったら参加して、うん、だから盲学校で当時やってた野球、水泳、陸上、卓球全部大会出ました。
あの視覚障害者の人結構ね、あのスポーツって何もないんちゃうんと思ってる方多いかもしれないけども、はい、これ全部視覚障害者の人できるようにあるんですよね。
はいはいはい、結構あります、
うん、ね、
で今度卒業してからも、うん、ゴールボール、あの、はい、パラリンピックのゴールボールも、あの日本代表のちょっと手前まで行きました。
南視覚支援学校はまた強いというね。
いやいや、当時は全然やってませんでした。
あ、そう
なんだ、はいはい、まあ、でまだこれパラリンピック出る前やったんですけれど、うん、日本代表の合宿に呼ばれたんですけれど、うん、その時にちょうどアジア大会前やったんですけれど、はい、要はゴールボールと柔道と選ばれたらどっち行くねって言って、うん、そりゃ柔道行きますよ言うたら、そこで呼ばれなくなってね。
なるほど。
で次また今度2002年ぐらい
で、ゴールボールも夏の大会なの？
あ、そうです、そうです。
あ、それ冬と夏と分けなあかんかったよな。
で、うん、今度2002年の時はちょっと僕時間あったので、うん、あのブラインドサッカー、
うん、
ブラインドサッカーも関わってて、当時僕は、ね、日本代表キャプテンもしてましたブラインドサッカーの
、
でまあ、それで、まあ、その頃いうか、だいたい僕パラリンピックと2000年に出るちょっと前ぐらいからマラソンもよくやってて、
うん、マラソンはずっと続けてる、
まあ、現在まで続けてるんですけれど、うん、まあ、こっちはどっちかというと趣味いう形 で、
うん、
でそれでもマラソンね、あのフルマラソンもう20回ぐらい走ってますけれど、
はい、
僕ね、自慢なんが、
うん、
フルマラソンを3時間41分で走ってるんです、うん、これね、
すごい、
あの100キロの体重の人がね、この3時間41分で走るの、ね、相当すごいんですよ。
だからそもそもね、うん、重い人、だいたいマラソン選手ってね、はい、めちゃめちゃ軽い人ですよね。
そうです、
もう本当にそぎ落としたみたいな、
もともとね、体重100キロもあるような、まあ、メタボな人がマラソン
メタボというかね、まあ、したら筋肉の塊やけどね、
その走る、いやじゃなくて、走る頃にはもう痩せてるんですね、フルマラソンを走ろうという時には、
はいはいはい、
ね、でもうこの続きでもう一個の自慢は、今から、7年前と10年前2回、2014年と17年に100キロの体で100キロウルトラマラソンを完走してるんです。これもね、結構な、もうどっちかというとパラリンピックよりもこっちの方が自慢言うか
なるほど、これもね、本当に仲間もすごくたくさんいててね、
あ
のこの番組にもね、ワーワーズの花ちゃん来てもらったけどね、
実はね、実はこれ僕は、うん、柔道引退したいうこともあるんですけれど、うん、このワーワーズですか、僕、はい、できた時からいてるんですけれど、うん、今回この春から僕が代表になりました、
はい、あ、そうなんだ、
はい、はい、それお話は今日は関係ないとして、
でもね、家族揃ってね、
あ、そうです、うん、嫁さんも僕のあれで走るようになって、
うん、
で僕が走った翌年に嫁さんまで100キロ走ってしまって、
すごい、
もう越、はい、されるとか抜かされる、
もう今は越されてます、もう今は十分越されてます
、
でそれプラス例えば何年か前はボート、 これもパラリンピック競技であるんですけれど、ボートにちょっとチャレンジしたり。
どこで練習できるの？
琵琶湖まで行ってましたね。
あ、そっかそっか。
瀬田までね。
はいはいはいはい、
はい、そんなんもあるし、あと何スポーツでは何やったかなあと、あ、これは視覚障害者とは関係ないんですけれど、うん、今から、7、8年9年10年ぐらい前、綱引きもやってる。
綱引き、
スポーツ綱引きでね、これあ
の競技、いやそれは向いてるわ。
あ、いやこれは一番練習苦しかったですね。
あ、そうなんだ、は
い、だって同じような体格の人がいっぱい出てくる、
はい、結構ね、大阪の堺なんかはね盛んなんですよ、うん、僕も全く知らなかったんですけど、
これは本当に普通の人たちと一緒に混ざってできる
だからもう、まあ、あの普通の駅ですからね、はい、8人でするんですけれど、8人の真ん中に入ったら全然もう見えなくても関係なくできるからやってました。
へ、
でそんなんもあるし、うん、でスポーツだけじゃなくて、僕はあんまり音楽性はないんですけれど、うん、いろんな楽器するのが好きで、
あ、それは初耳。
あ、そうですね、聞きましたね。
で最近でもこう今年だって、うん、前からやってみたいという思っとってトランペットを手に入れて、
あ、吹
いてるんですけれど、これはちょっとしんどすぎてもうちょっと赤いようになりそうなんで、うん、で最近ではまた今度はハーモニカをちょっと、
あ、これは許してくれるでしょ
う、うん、
周りも。
あ、そうなんです、そうそうそうそう、家で練習しやすいのもありましたとか、ほんで、もう20年ぐらいになるんですけど、ずっとあのオカリナを吹いたりとかね。
あ、オカリナね、まっちゃんの手に収まるのか
収まりやす、なんとか、
なんかもう小指となんか親指と人差し指で持ったな、う
ん、ほんでそんなしたり、ほんで、うん、まあスポーツかもしれないんですけれど、山登りも昔やってました。実際その山登りのところで、あの山からあの今の嫁さんを拾ってきましたって言ったら怒られるんですけれど
そら怒られるわ、もう殺されることを覚悟するからね、はい、皆さんにね、はい、周りのものにもね、は
いはい、でも実際そういう
でそうなんですか、
はい、そうね、
それプラス僕はあのね、結構家のことするのが好きで、
うん、さっきもね、あのお嬢さんのね、保育所に連れて行ったりもするって言ってたけど、結構きっとね、視覚障害者やったらね、そんなせえへん人おると思うねん。
で、ね、DIY って言うんですか、
はい、
日曜大工、
うん、
これね、はい、見えないけれどやることが好きなんです、
へ
え、工夫し、どうやったらこう工夫してするか、だから、あの物を作ったり、
うん、
まあ、棚を作ったり、うん、そういうのが結構好きで、う
ん、はい、最近の対策は
対策喋っていいですか、
何なの、
あのね、まあまあもう1年半ぐらい前になりますけれど、うん、トイレの床がねめくれたんですよ、
ほう、
ウォシュレットから漏れてて、
あ、
水がずっと漏れてて、
はい、
ほんでめくれたから、
うん、張り替えたん、
張り替えてもらったらすごいお金かかるでしょ
う、
はい、きっと、
うん、
だからホームセンター行って、
うん、
クッションフロアいうのを買ってきて、
はい、
でそれを床の大きさこう扉のとこなんかガタガタガタガタしてるのを全部合わせて切って、
はい、
うん、で
ト
イレ、いや、そのトイレをまず両サイド2つネジあんで、それを外したら便器が外れるんです。
そうだよ、あれなんかこうベタッと貼るだけじゃなくて、まず便器どけなあかんだよね。
そんな知らんかったんですけど、やってみたらすぐに簡単に外れて、
うん、
で水止めて、そのクッションフロアを敷いて、
うん、
んでそのトイレをお風呂場できれいに洗って、はい、で元に戻して、でそのウォシュレットもあのネットで買ったやつを自分でつけて、
もうまっちゃんね、スポーツやってるだけじゃお父さんもやってるからね
8時間ぐらいかかってやりましたけれど、
もういや、もうお父さん早くやってくれないとトイレ行きたいみたいな、
そうだから結構そういうのするのが好きで、なんかこう自分でなんとかこう工夫してできるんやったらやってみたいいうのがある。で、まあ、それプラスあと僕はこう目悪になってから自分のポリシーというのはおかしいですけれど、僕結構目が悪いけれど歩く、一人で歩くいうことにものすごく、
そうですね、
アプリ使って結構歩いてるね、
アプリも使います、もう、うん、今もそれがあるからものすごく助かってます、
ね、
で歩く、だから歩くのもやっぱり最初の頃はもう目的基地があったら行く前にこういろいろ頭で考えて、
はいはい、
ルートで もう最近でやったらもうそんなあんまり考えることなくもう行ったらどないかなるわいう感じですけれど、
大阪特にね、
そういうのもなんかこう自分で考えたら答えが出るいうようなことって多いと思うんですよ。目が悪いがゆえにできないと思われてるけれど、考えたらできる、
考えたらっていうの、そうそうそう、工夫したらとかね、
う
ん、やろうと思ったら
ね、
考えて考えて、ああやってああやってああやってああやってで、できへんことばっかし考えたらできへんけど、
そうなんです、そうなんです、そこでだからそのやり方を編み出すいう かね、ほんで実際に行動を起こす、これもう先ほど言った DIY で日曜大工も全く一緒と思うんですよ。だからいろんなこと、そういうことをチャレンジしてみるいうのがこうなんか人生の中単位として楽しいいうかね。
なるほどね。
でそんな中で、まあ、パラリンピックも頑張ってきたいうかチャレンジしてきたいう感じですね。
なるほど、
僕の人生で気がつけば
二
十歳で全部なって、柔道初めて、でこの間東京は59歳で出ました、
はい、
今年まであとそっから3年間もう61です現在ね、もう僕の二十歳からの普通でいう社会人生活、ずっとこの柔道を中心に生きてきました。
中心に他のこともやりつつり、お父さんもちゃんとやりつつ、
はい、
はい、
トイレの床も張りつつ、
はい、そうそうそうそう、俺はこれがあるから他のことはできへんねんみたいなことはしてなかったよね。
だからいや確かにね、できないから断念したこともいっぱいあると思います。
違う、ほらほら、あの結構みんなこれをやるためには忙しいから、はい、僕はこれに専念しなあかんから他のことはできへんとかね、家のことはできへんとかね、はい、とか言う人って結構あるじゃないですか、はいはい、
だからそれ、まあまあ言うたら、例えば今までやったら忙しいから、その僕何でも前からトランペットでやりたかった、でも今引退状態になって時間ができたから、ほんなら今もうすぐにだからそのトランペットを手に入れてね、やろうとし、まあやってみてものになるかどうかは分かりませんけど、ま
あ、趣味があるっていうことは人生楽しいよね、はいはい、今からトランペッターになるわけじゃなくてね趣味は人生を豊かにする。
あのね僕ね、長井公園の近くで住んでるんです ね
大阪のね、はい、あの長井公園という大きい公園がありまして、
長井公園でもよくねトランペッター吹いてる人がいてるんですよ。
あ、いらっしゃ
る。でもね、僕ね、公園デビューするまでもまだ行ってないのかね早くその公園に練習に行けるぐらいの技量を手につけたいと思ってる日々です。
なるほど。あ、そうなんや、
ね、トランペットは特にハードルが高い、
はい、そうなんです。
めちゃ聞こえるからね、
は
い
は
い、
バイオリンとね、トランペットは、は
い、あまりにも下手くそやったら恥ずかしいので
ボリュームあるもんね、
はい、
あ、
大きいもん、はい、
そうか、そうですか。じゃあ、引退してやけども趣味がもう今からやりたいこともいっぱいあるっていうことなんだけど、はい、どうするんですか。他には何かやりたいこと狙ってるの。トランペットに
やりたいことというよりも、柔道を引退したいうことで、じゃあ本当に今までも本当に二十歳から柔道を中心で生活してきましたんで、これがなくなってし、今なくなったらもう本当に気分的には何もない状態になってるんですね、だからどうしようかって今も模索中なんですけれど、実際は今例えば長井の障害者スポーツセンターの柔道部でも、はい、その若手が
パラ育ててるんでしょ、
パラ目指して言うて頑張ってるので、
はい、
今自分の練習じゃなくてその若手と一緒に、僕なんか見えないからその横で見ながら指導するいうことなんかできないので、逆にもう一緒になって練習して
相手
でそう、まあね、後進の育成いうかね、そういうところをやったり、
それはもちろんやってもらわないとね
、はい、そういうことをしながら、しながらいうか、そういうところで、まあ、柔道とはまあこれからも関わっていこうと思ってますし、あとはね、何か大きな夢と言ったらおかしいですけれど、これはまあこれからね、何か見つけれたらいいなというところで、今ね、
人生長いからね、
その今までね、あの会えなかった人にいろいろ連絡取って、あの会いに行ったりとかで、先日も友人とあの 富山の方に旅行行ってきました、
うん、
僕が引退いうことでお疲れさんいうことで、
うん、
ね、一緒に旅行行きました。だから旅行なんかもねえ、うん、今まで本当にそういう何もない旅行って行ったことないんですね。
あ、遠征旅行とかばっかで、
そ
う、遠征とか
そんなんで海外も国内も合宿とかもそんなんばっかりやったんで、
うん、
だそういうのもちょっともうこの年になってるからそういうのもいいかなと思ったりもして。
台湾行こう、ね、
行きたいです。
タンデム、
いやいや台湾も、あ、で、そうなんです、タンデム、タンデムプラス台湾、うん、これも僕の本当の今夢の一つとしてあるから、
うん、
よろしくお願いします。
はいはい、はい、行きます。みんな楽しみやねん。
はい、
うん、そうですよ。で、はい、あとなんかメッセージありますか。
メッセージですか、うん、今年に8月に本当にパラリンピックがあります。でだこれからまあ運動とかある程度してて、
うん、
そこに近い人パラリンピックとか出れるにちまあ、目指してる人近い人、
うん、
もう頑張って行ってほしいと思います。その次のロサンゼルスでもいいし、
うん、
その後でもいいし、
うん、
僕はもう本当にいろんな意味でそのパラ出ることによって人生を取り戻したいうかな、自信を取り戻した、人生が変わりました、
うん、
もう本当にいい経験、生きてていい経験をさせてもらいましたと、
うん、
いうところで、そういうのを目指そうとする人だったら、うん、その目指すだけじゃなくてやっぱり行ってほしいと思いますね。
あ、もう柔道はもちろんね、
柔道だけじゃなくて別に
試合でね、
はい、
練習で応援してくれるし、はい、相談にも乗ってくれるやろし、
はい、
いやサッカーってどうなんやろとかね、今今度ラグビーとかのね、
はい、
話も
あ
ったりね、
はい、
はい、そやな、
ね、でもそれプラス今年の、
はい、
ね、やっぱりパラリンピック、
うん、
もう今度はパリになりますけれど、皆さんもうちょっと、うん、もうちょっと注目して見てもらえたら、
盛り上げて盛り上げてっていう感じですね。
はいはい、で、まあ、今まで関係してきた人間としては嬉しい限りなんで、
ちょっとはね放映の時間もね、
はい、
増えてきたと思うんだけど、はい、なかなかね、
今回東京からパリになったんで日本で放送は多分またちょっと減るかもしれないですけれど、はい、まあ、そういうのをやっててちょっと意識を持ってもらったらね、う
ん、応援してね。
で、うん、この間東京の時もそうなんですけれど、
うん、
パラリンピックの大きなテーマにその共生社会の実現っていうのがあって、
うんうん、
でそれは障害者も健常者も、うん、もしくは、まあ、地球上のいろんな人たち、人種も含めて、はい、宗教も含めて、はい、いろんな人たちが共存、別の言い方するならば共存共生社会ですね、
うん、
だから共生社会の実現いうところで
共に生きる、
共に生きるいうところでのパラリンピックやったんで、
うん、
そういうところをもっともうちょっと意識して見てもらったりしたら嬉しいなと思います。
はい、パラリンピックねだいぶ近づいてきましたね。
もうね、8月の20何日でしたかね、開会式が、う
ん、はい、なんか行ってて、実際にパラリンピック行ってて、あのスポーツ興味持ったら楽しいよとかっていうのあります？
まあ僕は視覚障害者として、
うん、
ほんでまあちょっと関係してたせいもあるかもしれないけれど、
はい、
やっぱりブライドサッカー、
うん、
ねえ、やっぱりあいつら言うたらおかしい、日本人選手もそうです、
ね、うん、
今回ねブラインドサッカーが自力で初出場するんです。パリ
自力ということは今までは
東京の時は初出場やったんですけれど、
はいはい、
地元枠で出たんですね。でも今回は予選を勝ち抜いて自力でパラ、
あ、素晴らしい、
うん、だからそういう意味で日本はすごい、僕がやりだして22、3年経つんですけれど、
うん、
ようやく世界のトップに入れてきたんで、
ね、井上くんとかもやってたね、
う
ん、
あ、そうやってたね。お前、お前、はい、もう頑張ってほしいと思うし、ね、あいつら動きとかすごいので、
あ、うん、そうなんですね、
はい、
サッカーサッカーも注目していきましょう、
はい、
ね、鈴ついたボールでやるんだからね、はい
はい、
あとなんか気になってるパリから始まる競技ってあるのかな、なんだろうね、
始まる競技は特には、
このまっちゃんがこの100キロ出なくて誰が出るんですか。
あのね、これね、
90キロね、
はい、あのね、全盲と弱視と分かれたいうことで、うん、今まで柔道は 体重別に7階級あったんですね、
はいはい、
ところが2つに全盲弱視に分かれたことによって4階級に減ったんです、体重別が。
あ、単純に倍14人になるんじゃないんだ。
そう、
うん、
だから今までは7人でしたけれど今度は8人になるんですね、うん、4つで、
はい、
で僕が今まで出てた100キロ級いうのがなくなったんですよ、
うん、
だから一つ軽い階級の90キロ級で僕は3年間チャレンジしようと思ってやってました。だからこの3年間は僕も体重大体90キロ、
うんうんうんうん、
今日も90キロです、
うん、
なるほど。
で、じゃあ誰が代わりに出るのかな？
あ、僕の代わりに、
うん、
いやいや、僕が世界の枠が取れなかったんで、
う
ん、90キロ級は誰も出れない。
あ、そっか、責任やったね。
もっと言うならば日本の柔道はものすごく僕も含めて他のもんも予選落としてばっかりして、
あ、
8人中パリに出れるのは男子は1人だけなんです。
あ、そうか、そうなんだよね。
それぐらい
各国で一番になったら出れるっていうんじゃなくて、はい、枠もちゃんと確保せなあかんわけだね、
はい、世界大会でそこそこ活躍しないと、ね、
この間の東京までは各クラス12人、12カ国12人が一つの枠よかだったのが、今度はまだきっちりした数字は出てないんですけれど、一つの階級が10人ぐらいになる。
あ、うん、もうだったら出るとこからもう世界のトップいくつか
そうにならないと、
世界のトップ10じゃないと出れないんだ、
う
ん、
あ、じゃあ日本からはその言ってみたら全部取れたら8枠あるわけなんだけど、うん、はい、そんな予算出れるわけじゃない、
じゃなくてもうみんな落としてい
って、
その中でもまたこうずっと出てきたわけだよね。
もう最後まで頑張ってきたんですけれど、
僕ありがとうございます。
すいません。
ほんまにね、柔道知ってる人がね、柔道に限らずだけど、こうパラリンピックってね、やっぱり知ってる人がこう出てるとね、楽しいしね、応援するね、楽しさとかね、私たちみんなもらってきたと思うんだけども、
はい、今までありがとうございました、
本当にありがとうございます。楽しかったな。そうか、今年は柔道は、うん、ちょっとお休みなんですね。
はい、
うん、一人出ますから、はい、応援しなきゃ。
男子一人、女子もまあ何人かは出れますんで。
あ、はいはいはい、ご夫婦のかな。
あ、はい、そのはい、
うんうん、
その嫁の方はもう代表、はいはい、出れます。代表です。
そうなんですね。はい、じゃあ、楽しみにしたいと思います、パラリンピック。
はい、
はいはい、あとなんか視覚障害者のこと、このスポーツの話を今日はずっとね、2週に続いてしてもらったわけなんですけど、なんか障害者理解みたいなことももうちょっとやっていきたいみたいなことなんですって。
っていうか、もうこれはもう前からなんですけれど、う
ん、やってますよね、いろんなところでお話してるよね、はいはい、
結構講演行かしてもらって、うん、で特にね、小学校とか中学とか
は
もう言われる限りは行こうとしてます、
うん、
でこれはなんでか言うと、僕自身がやっぱり子供の頃にそういう目の悪い人とかに接したことがなかったから、うん、僕が実際目悪になった時に
偏見、かわいそうやなとか思っちゃったりとかね、思っちゃう。
そういう中で、ね、うん、子供の時にその僕らみたいな目の悪い人と出会ってたら、
うん、
やっぱり偏見を持たなくて済むかもしれない、
うんうん、
その子供たちが障害になるんじゃなくて、子供たちだけじゃなくて、その
両親とか兄弟とか、
はいはいはい、
うん、
で僕らがそうやって小学校とかで話することによって、結構そういう子らが街に出て目の悪い人に声かけてくれたりとかね、
うんうん、
実際僕も小学生とかによく声かけられたりします。
これは多分ね、
うん、あると思うでしょ、
うん、
これで多分他の誰かがその学校へ行ってこういう話をしたりしてるからだと思うんですよ。
あ、バスが来ましたよもありましたし ね、
ありましたしね、はいはい、
うん、
だそういうやっぱりね、そういう機会があったら、これも一つの社会貢献いうか、うん、まあ、僕らに与えられた使命というか、
ね、そうそう、やっぱりね、自分の時のことを考えると、なんかそういうことをちょっとでも知ってる人がいてたらね、
もう
若い子がそういうふうな自分がこう見えなくなるよみたいな話を聞いた時でも、
はい、
なんか他にもできることがあるんだなと思ってもらえるとかね、
はい、
うん、次の道につなげることが
はいと思うんです、
ね、うんうんうん。
でまたですね別の話で、
うん、
僕実際ね中学の時にね、
うん、
同級生に足の悪いいつも松葉杖をついてる同級生がいてたんです、
うん、
でそれはほとんど付き合いなかったんですけれど、うん、自分がやっぱり障害になった時にそいつのことを思い出して思い出して、
うん、あなんかできたんちゃうかなとか思う
じゃなくてあいつはなんであんなそいつねあのそういうのやのになんていうかな不良やったんですね。
あ
で不良プラス生徒会長とかもしてたんです。で そのまま今度高校行っても生徒会長したりすごいバイタリティがあって
は
でそいつのことを何遍も何遍も思い自分が目悪になった時に、
うん、
やっぱり最初例えばあの目が悪くなった時にやっぱりかっこ悪い杖を持ってるのが恥ずかしいとかかっこ悪いとか思ったこともあります、うん、僕もでもそういう時にそいつのことを思い出してあいつがなんでそんな前向きに前に出れた、
うん、
で街でも一人で歩ける、うん、歩いてた姿を見て、
うん
う
ん、
そういう中で自分が目悪くなった時にだから勇気をもらった後からなんですけどね、
うんうんうんうん、
それもあるのでだから子供の小学校かとか中学に僕は行って、
うん
うん、こう僕みたいな目が見えない存在いうことを、
うん
ね、それも
見てもらって、ま
あまあ、見てもらってたら、
うん
ね、何かがあった時に、
うん、あ、うん、そうや見えへんお兄ちゃんかっこよかったなとか、ね、
かっこいいかな
とかとして、まあ、でっかいお兄ちゃんおったなとかね
そうそうそうそう、うん、ほんなら何か救いになるんじゃないかなと、
うん
ね
はい、
なるほど
ちょっとね引退して、ちょっと時間もあるようになったから今度からね、こういう学校とかでねお話しする機会もねもっともっと作っていってくれるんじゃないかなと思いますね。2週に続けてもうどうだっていうぐらいね話していただきましたけど皆さんねいっぱい話聞いてよかったでしょ、うん、はい。長井スポーツセンターの方にはねこれから毎週で、ね、見れると思うので一緒に走ってもらったらいいと思います
あの毎週火曜日柔道もやってるので、
あ、そうなんだね、
もしも柔道興味のある人は、うん、誰でも大丈夫なんで
長井スポーツセンター、
はい、長井障害者スポーツセンターの中で火曜日の夜にやってますんで、
うんうん、
これはあの何も障害者だけじゃなくて健常者の人もいっぱい来てくれとって、
はあはあ、
練習を手伝ってくれたりしてますんで、
うん、
そういうサポートしてくれる人も含めて来てくれもらえたら嬉しいですね。
はい、来てもらえたら嬉しいです。はい、日曜日のマラソンの時には伴走してくれる人も増えたらいいなと思います。はい、ね、はいはい、2週間どうもありがとうございました。
ありがとう
ございました。
あっという間だしね。
そうですね。
ちょっと噛んだわ。
うん、そうですね。
ねえ、
もう私聞くばっかりで非常に楽でした。
あ、面白かったね。あっという間だったけどね。まあこれ絶対あとビール飲みに行かなあかんわ。
うん、そうですね。うん、きっと松本さん喉渇いてると思いますよ。
ほんまあね、暑いしね、喉は渇くしね、はい、ノコギリの音もね皆さん気にならないぐらいね話にねあの、うん、耳を傾けてもらったんじゃないかなと思いますけど、
話題は豊富ですね。
そうですね、
うん、なんか呼んだら公園に来ていただけるらしいですよ。
来てくれるん違う、
うん、皆さん機会がありましたらぜひ、
はい、
ネットで検索するとね出てきますから、
うん、まずねあの松本あ選手にマッサージしてもうたっていうのもいい、ね、
あ、それもありだ加減をしていただけるんですね、はい、力はね、
ああ、ボキ針も入りもね打ってもらえるそうなのでねぜひぜひ、
はい、
一応見ていただければと思います。火曜日の夜は柔道、日曜日はマラソン、平日はマッサージで松本選手訪ねてもらったらどうかなと思います。はい、ではまた来週お楽しみに、
はい、さようなら、
ありがとうございます。